田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、12ページ。今月のテーマ、大中尾棚田。外目の大中尾棚田に行ったことがありますか？日本一の清流とも言われる鴻の浦川沿いを車でしばらく登っていくと、左側に入り口があって、登るとすぐに美しい棚田の風景が見えてきます。田んぼは全部で450枚ほどあって、全体の面積はなんと約8ヘクタール。石垣と田んぼがだんだんに広がる風景は、季節ごとに色が変わり、周りの山や空と織りなす景色は、初めて見る人にもなぜか懐かしさを感じさせてくれます。棚田の田園風景は、原風景の一つとして、日本人の心の中にしっかりと組み込まれているのかもしれません。大中尾棚田の起源は、戦国時代から江戸時代に遡ります。昔の人たちは、田んぼと同じくらいの面積に及ぶ美しい石垣を組み上げるのに、一体どれほどの長い時間をかけたのでしょうか。今、これだけの棚田を作りたいと思っても、とても作れないと思います。それだけではありません。この棚田に水を引くために、昔の人たちは、なんと 4.2 キロに及ぶ水路も作りました。大出水路と言います。今もこの水路を通って流れてくる水が、大中尾棚田の米を育ててくれているのです。そして忘れてはならないのは、米を作り、棚田を守るのは、人だということ。大中尾では、棚田を守ろうとする地域の皆さんが、棚田保全組合を作り、米を作り続けています。でも、人口が減る中で、棚田を守り続けるのは大変です。大中尾では、早くから棚田オーナー制度を作り、地区以外の皆さんに、オーナーになってもらう仕組みを作ってきました。オーナーの皆さんや作業を手伝いに来てくれる学生さんたちもいて、大中尾棚田は今も毎年美味しい米を私たちに届けてくれています。毎年秋の収穫が終わると、大中尾棚田では火祭りが行われます。あぜ道に約6000個の竹灯籠を並べて火をつけると、たくさんの小さな炎が風に揺らぐ、とても幻想的な光景が出現します。黄昏時にしばらく眺めているうちに、空の色が刻々と変わり、何とも言えない美しく優しい風景の中に自分がいることを感じます。よその棚田の火祭りでは、最近はイルミネーションが多いそうですが、外目では一つ一つ火をつけて回る竹灯籠を使っています。そういえば、火祭りの会場では、外目で作った鉄火味噌やかりんとうなどが売られていました。外目には手作りが似合います。火祭りの少し前に開かれた、外目ふるさと祭りでは、移住してきた若い人たちがパン屋やアクセサリーの工房を開いていました。新しい手作りの魅力も増えているようです。すごく大きなものや豪華なものではなく、人の力が支えていることがわかるような小さなものが集まって、外目の魅力はできています。あなたも、外目への小さな旅に出かけてみませんか？写真、日本の棚田百選の一つ。今年の火祭りの様子は8ページです。説明、棚田の風景です。写真、終わり。 出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行、祖先と未来をつなぐ外目歴史民族資料館、長崎駅から車で50分、世界遺産の構成資産である外目の質集落にある外目歴史民族資料館。1階には外目地区特有の石積み集落景観を映像やパネルで紹介しているほか、ドロ神父の指導や技術が活用された農具などを展示しています。2階にはそのドロ神父の紹介や潜伏キリシタンが聖母マリアに見立てたマリア観音像、イナッショ様など貴重なキリスト教関連資料も、外目地区を周遊する前に歴史や民族、文化を学ぶことでもう一歩深い学びができるかも。小さな旅、大中尾棚田の寄り道にいかがですか？地図と写真。地図は周辺地図。写真は資料館の外観、農具、マリア観音像など4枚の写真です。地図と写真、終わり。